時刻午後6時回りました。こんばんは、 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。イブニングワイド今時旬月に一度のコーナー、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今日お招きしたのは診療精神科統括部長の竹内信之先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日のテーマ、心の疾患と健康維持のために。竹内さん、
はい、
まず診療精神科ってどんな治療をしてくださるところなんですか。
はい、一般的にはそのうつ病だったりとか統合失調症だったりなどのその心の病の患者さんを見ることが多いです。
はい、
私が勤めています岡崎市民病院の場合ですと、入院している患者さんが、精神疾患を合併している際に主に、治療に携わせてもらうという形でやっております。
はい、
はい、
診療何々って結構いろいろありますよね。
あ、そうですね。
はい、そのうち精神科と言いますと主に心、
はい、
ということになるんですね。
そうですね。
はい、あの心だけじゃなくて体の方に来ちゃうこともあるんですか。は
い、やっぱり心のストレスが大きくなってくると、はい、SOS という形で体に症状が出るっていう方は結構いらっしゃいます。
はい、
はい、
そして、竹内さん、診療精神科で扱われる疾患というのはどんなものが、はい、あるんでしょうか。
はい、幅広い患者さんがいらっしゃるんですけれども、はい、大きく分けるとその脳という臓器の病気と心の病気に分けられます。
はい、
脳の病気ですと脳腫瘍だったりとか認知症、統合失調症などの病気がありまして、
はい、
これは肺や心臓が病気になるのと同様に、
はい、
脳という臓器の病気になりますので、
はい、
まあ、薬による治療がメインになります。
はい、
はい、で一方で心の病気というのは主に仕事のストレスだったりとか、はい、昔のトラウマだったりとかが原因で引き起こされる症状がメインになるので、この場合は薬物療法だけでなく心理療法なども重要になってきます。
はい、
はい、
例えば大きな災害の時などにもトラウマを抱える方いらっしゃいますよね。
そうですね。
あとはこのところウクライナ情勢、悲惨な状況を見ても私たちが直接攻撃を受けているんじゃないけれども、はい、それがストレスになる方もいらっしゃると伺いました。うんうん、誰もが気をつけなきゃいけないってことですよね。
その通りですね。
はい、実際にもう診療精神科に訪れる患者さんには今現在は岡崎市民病院さんではどのような方が多いですか。
そうですね、はい、市民病院ですとやはり合併症が多いので、
はい、
主にはその脳の病気としてのうつ病だったりに統合失調症が多いんですけれども、
はい、
一般的に一番多いと言われているのはストレスが原因で引き起こされると言われている適応障害になります。
はい、
適応障害で精神科に通院している人の割合というのがおよそ 10% 以上にも上ると言われておりまして、
はい、
で適応障害は気分障害の一種なんですけれども、
はい、
厚生労働省の患者調査によりますと日本の気分障害の患者数は2002年では71万人だったのに対して、
はい、
2005年には90万人、2008年には104万人で、2014年には1000万人を超える人数となっておりまして現在著しく増加していることが分かっています。
これは、はい、結構危機的な状況ですね。
そうですね、かなりやっぱりストレス社会で患者さんが増えてるなっていう印象があります。
年齢はどうなんでしょうね。
適応障害の場合はやはり一般的には若い方からその中高年の、はい、社会で結構活躍されている方が多いと思います。
はい、
はい、
自分の心を守っていかなきゃいけないというのはもちろんですが仕事もしていかなきゃいけないですからね。
そうですね。
適応障害の治療ですとか予防といったものはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、適応障害の一番大きな原因は、ストレスになりますので、
はい、
ご自身の置かれている環境とそのちょっと能力の不釣り合いによって引き起こされることが多いです。
はい、
そのため、治療方法としてはその人の置かれている環境のストレスだったりを取り除くっていうことを 2日メインになり、なるんですけれども、
はい、
まあ、その人のその仕事の向き不向きもあると思いますし、その性格やその環境によって大きく変わることが分かっています。で特にまた近年ですと、
はい、あ
の発達障害だったりとか、あのアスペルガーだったりだとか、うん、自閉症だったりっていう考え方も出てきてまして、
はい、
あのまあ、検査や薬物療法が必要な場合もありますので、まあ、治療になるようでしたらその専門機関に受診されるのが良いかなと考えてます。
はい、今そうしてあの、はい、周りの理解がちょっとずつは進んでいるんでしょうかね。
少しずつやはりあのストレス社会っていうことで、あの働き方改革だったりとか、はい、あのいろんな形でストレスを軽減していこうっていう社会の流れはあるとは思います。
はい、あのまあ、民間の資格ではありますけれども、まあ、いわゆるメンタルヘルスなどもね学ぶ方多くなってきてはいるんですが、
はい、
とはいえ先生ストレスを全部なくすって無理ですもんね。
そうですね、
なんか手立てがあるかなと思うんですけれども、何か防ぐ方法ありますか先生。
あ、そうですね、
はい、
あの適応、まあ、ストレス適応障害だったりとかストレスに関しては、
はい、
あの一番はストレスを減らすことになるんですけれども、さっきおっしゃられたようになかなか難しいとは思います、
はい、
であの、まあ、ちょっと基本的なことにはなるんですけれども、日常生活で睡眠時間をしっかり確保するだとか、
はい、
まあ、軽い運動を行うっていう規則正しい生活を心がけるのが良いかなと思います。
はい、例えば運動であれば、
はい、
どの程度するのが適当なんでしょう。
はい、運動はどの程度するかっていうのも非常に難しい問題であるんですけれども、
はい、
うつ病の成人のうつ病ガイドラインというのが出てまして、
はい、
それでは週3回以上中等度の負荷で一定時間継続することとされてます、
はい、
ただまあ中等度っていうのは非常にこう曖昧な表現にはなりますので、
はい、
これをまあ海外のガイドラインなどを参考にして考えると、1回30分から60分程度軽く汗ばむ運動を、まあ、週に2から3回ほどしていただければ、かなり効果があるんじゃないかなと思います。
はい、あ、軽く汗ばむ程度でいいんですね。
そうですね、もう少し言いますと、はい、あの最近2007年に報告された研究ですと、
はい、
あの運動は薬物療法と同様の効果をあるという報告も上がってますし、
はい、
あの簡単な運動でも効果があるという報告もたくさん上がってきてますので、
はい、
あの簡単な運動でも結構ですので取り入れていただけるといいかなと思います。
1回で頑張っちゃうんじゃなくて、
そうですね、
継続してちょっとずつ、
そうですね、
長く続ける、
長く続けるっていうのがいいのかなと思います。
眠る前のルーティーンにしたりですとかね。
あ、いいですね、
はい、お家帰ってお夕食の前にちょっと、
あ、本当、はい、
お子さんの宿題と一緒に、
あ、そうですね
子供が宿題、私の宿題は運動っていう、はい、
そうですね、簡単な運動でもいいので、あの少しでも取り入れるといいんじゃないかなと思います。
はい、はい、まあ、この岡崎にもいろんなね体操ありますからね。
あ、そうですね、
あの気に入ったものからやっていた。
あ、本当ですね。
ちなみに先生はなんて聞いちゃっても大丈夫ですか。
は
い、
私は結構自転車漕ぐのが好きでして、あの、まあ、天気がいい日などはあの自転車でちょっと岡崎市をブラブラと巡ってみたりなどは、
はい、
あのしたりしてます。
あ、私なかなかまとまったあの運動する時間が取れないので、
はい、
極力、階段を使うようにしていて。
ああ、いいですね、
はい、で、岡崎市民病院の先生方に教えていただいた二段抜かしをやってます。
あ、いいですね、
はい、
そういうのがすごく効果があると思うので、
はい、
あの私もちょっと真似てみようかなと思います
あとは駐車場ちょっと遠くに止めて、
あ、
お店までとか、
あ、いいですね、
あとは会社まで歩くとか、
うん、
はい、ちょっとしたことで積み重ねですよね。
本当ですね、
はい、
はい、
そう、あの心地よい疲れはまた夜の心地よい眠りも誘ってくれますしね。睡眠時間の適正の時間ってよく議論になるんですが、
はい、
先生何かこうエビデンスですとか指針のようなものってあるんですか。
はい、そうですね、まあ、睡眠時間っていうのはその人の年齢だったりとか、
はい、
まあ、あるいはその性質によって大きく異なりまして、例えば有名な話ですとナポレオンですと3時間しか寝なかったりだとか。
本当ですかね。
そう、どうですかねって言われたりとか、あとアルミシュタインですとその10時間寝ていたみたいな逸話もあったりして、なのでそうどれだけふさわしいかっていうのは難しいんですけれども、
はい、
あの一般的な知識としまして6時間未満の睡眠時間の比較っていうのは、
はい、
7時間から9時間程度寝ている人と比べて、その全死亡率っていうのが 13% ほど高くなる。 で、まあ、6から7時間ですとその8時間程度寝てる人と比べて 7% ほど高くなるっていう報告があります。で、まあ、その他にも睡眠不足ですと脳卒中だったりとか心臓の負担、はい、あるいは糖尿病など様々なリスクにつながることが知られてますので、
はい、
あの具体的に何時間というのは難しいんですけれども、まあ、7から8時間くらいを目安に日中眠くないっていうのを目標に睡眠時間とっていただけるといいかなと思います。
どんなに寝ていても日中眠いって時もありますよね。
ありますね。あの私も経験するんですけど、
はい、
ただあんまりあのそういうことがあるようですとその睡眠時無呼吸症候群だったりとか、
はい、
あの十分な眠りの質を確保できてない可能性もありますので、
はい、
あの夜中のカフェインだったりとかそういうのを控えても難しければ一度専門の外来に受診されるのもいいかなと思います。
はい、まあ、例えばゲームやりすぎとか、
はい、
YouTube 見すぎとか、
はい、
ね、いろいろこう心当たりがなくて昼間すごい眠い日が続くっていう場合には一度見ていただいた方がいいってことですね。
そうですね、はい、はい、
先生に見ていただくには例えば岡崎市民病院さんですと行動医療をしていただけるので、
はいはい、
町のいわゆる行きつけの、
はい、
自分のかかりつけのお医者さんに見ていただいて、はい、でその後うちじゃなくて岡崎市民病院さんの方がいいかなっていうので紹介状を書いていただくっていうのが割と多い道かなと思うんですが、はい、先生の、あの診療精神科はどのようにかかる方が多いんですか？
私の外来ですと一般的なちょっと窓口はやってないもんですから、はい、あの入院患者さんで精神科の合併がある方っていうのをメインで見させてもらってます。
なるほど。
ですので、まあ、あのそういう方に関して町のクリニックさんで重症で難しいという場合はあの一般的にはそのあの精神病院だったりだとか、はい、あるいは大学病院さんの方にお願いするっていう流れが多いと思います。
はい、はい、そう現代社会はストレスフルと言われてはいますけれども、
はい、
実は今ちょっとずつちょっとずつ先ほど先生がおっしゃったような周りの理解というのとあとは環境改善というものも進んではきてはいるんですよね。
そうですね、
ただそこのバランスがまだちょっとうまいことを噛み合ってないってことなんですよね。
かもしれそうですね。はい、
そうするとやっぱり自衛はとても必要ということですね。
自衛はやっぱり必要だと思います。
はい、はい、ところでストレスをためないようにすればどうすあの溜めないようにするにはどうしたらいいかっていう話で、
はい、
先生はあの趣味としては何かやってらっしゃることありますか？先ほどの自転車もそうだし。
そうですね、私は中あの自転車がまあ好きではありますし、あと最近はちょっと忙しくてできてないんですけども、はい、あの中国語の勉強だったりとかはあの少しだけしていました。
はい、はい、無趣味っていう方に何かおすすめってありますか？
はい、無趣味の方におすすめですかね。
はい、
あのまあ、無趣味もお忙しい方ですとなかなかっていうところもあったりするの で、
ね、
はい、で趣味も結局、まあ、楽しいっていうのが一番だと思いますので、
あ、はい、
あの本人さんが楽しいと思えることがあればそれをやるのがいいかなと思いますけども、うん、すいません、
はい、
あんまり答えないですけど
そうか、趣味を見つけようって思ってしまうけれどもじゃなくって、
はい、
なんか楽しいことを一個見つければ。
そうですね、あの楽しいことがあればぜひそれをやればいいと思いますし、
はい、
あのまあ、先ほどもお伝えしましたようにあの簡単な運動とかでしたらあの、
はい、
まあ、気分も良くなる方も一般的には多いのかなと思うので、
はい、
あの鬱にもいいですしぜひあの取り入れていただけたらと思います。
はい、はい、ちなみに今の時期から軽く汗ばむ運動をずっと続けてると夏バテしにくいらしいですよ皆さん。
あ、そうなんですね
そんな風にしてちょっとずつ皆さんから知識仕入れるっていうのも一つ趣味にしたら面白いですね。
あ、本当ですね
ということで、そうあの本当にストレスっていうのはあの人の体を思う以上に蝕むんだなって改めて今日まざまざと見せつけられて数字にされるとちょっと怖いですね。
あ、そうですね、具体的な数字で出てくると、はい、まあ、あの説得力もありますし一方で、まあ、ちょっとこう、はい、ちょっと怖い感じも出てちゃいますけども、
はい
はい、
それだけに、まあ、自分で自分を守るっていうことがとても大切だということを改めて今日分かりました。
ありがとうございます。
最後になりますがラジオの前の皆さんにぜひ先生からメッセージお願いします。
はい、2030年になりますと気分障害による日本の経済損失はあの循環器や悪性腫瘍を抑えて疾患別で1位になるとも言われてます。
はい、
市民病院では精神科の外来はないんですけれども皆様が心身ともに健康に生活できますよう様々な形でこれからも地域貢献に努めてまいりたいと思いますので今後もよろしくお願いします。
はい、日本人の女性は特に 先進国の中で一番睡眠時間短いと言われてますからね、うん、ぜひ本当に時間があれば眠っていただきたいですし、それを逆にご主人もお前昼寝してばっかだなって絶対言わないでくださいね言わないでくださいね皆さんお願いしますということで、今日は診療精神科統括部長竹内伸幸先生に心の疾患と健康維持のためにをテーマにお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
よし、睡眠負債を抱えないように皆さん生きていきましょう。さあ次回は6月の30日木曜日の予定です。次回ご出演は教育担当看護長補佐藤川真美さん、そして竹内忍さん、お二人を招きしまして、地域の方から信頼期待される看護師の育成、愛情と責任を持って看護しますをテーマにお話を伺います。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。ストレスためないようには頑張りますが、もしもお願いしなきゃいけないときには先生よろしくお願いします
よろしくお願いします
ありがとうございました。